それでは、使徒の働きの19章を開いてください。使徒の働きの19章です。午前中に1節から7節までを見てきました。午前中に1節から7節までを見てきました。そして午後、今からですね、8節以降を見ていきたいと思います。ですので、午前にいらしてない方は、ぜひですね、夜にアップされる、この YouTube の動画を、見て、くださいますよう、よろしくお願いいたします。パウロが、ギリシャのアカイア地方にいたとき、コリントですね、2年近く滞在しましたが、ここ、エペソ、第三次宣教旅行におけるエペソの旅は、なんと、そうですね、3年近くですね、3年ぐらい、いたことになります。最も、長期に滞在をしていた宣教のみならずですね、今日の題名が全アジアへの宣教とつけましたけれども、最も御言葉が広がって、最もパウロの宣教の中で大きな驚くべき技が行われたところで、そして、使徒の時代が終わり、聖書、この新約聖書の時代が終わり、今後のキリスト教の歴史にも多大な影響を与える働きとなっていきます。これを、ね、説明します。私たちはね、プロテスタントの教会なので、カトリックから出たということは知ってますけれども、実はよく知られていないですね、歴史があり、それが東方教会といいますけれども、東ローマ帝国におけるその教会の歴史なんですよね。で、これをね、後で少し説明しますけれども、パウロがここのエペソで宣教の働きをしたことは、その今後のその後のですね、その教会の広がりにもずっと影響を残すほどのものになっていったということなんです。で、1節から7節にはその先駆けとなる弟子たち12人が聖霊の満たし、聖霊のバプテスマを受けたところを見ました。手を置いたら聖霊が下って異言で語ったり予言を語ったりしたというところです。その続きになりますが、で、午前中お話ししませんでしたが、エペソの町ですね、とにかく使徒の働きはですね、聖書地図を見ないともう本当に元も子もありませんというか、どうにもならないというぐらいの、とても大事な地理関係ですね。西トルコの、エーゲ海の海岸にあります。今はね、こう蓄積しちゃって、その実際の遺跡っていうのは内陸になっちゃったんですけども、当時は海岸沿いにありました。で、ローマ時代はここがアジアからの貿易をしている終着地点です。意味わかりますか？その東方ですね、東、このローマに、この行こうとする人たちはそこでアジアが終わるわけなんですね。で、ローマから今度はアジアに向かう人にとってはそこが入り口になるわけですですね。で、どうしてもですね、トルコ、今のトルコのイメージって皆さんどうでしょうね。トルコのイメージって皆さんどういうイメージですかね。トルコ料理とか、とかアイスクリームとか、シルクロード、シルクロードはそうですか、
まで言ってる、
言ってるね。 OKOKOK、 ちょっとレベルが高い、なんかイメージですね。でね、今そのシルクロードが出てきたんですけれども、少しそれに関連します。古代からの悠久の歴史を持っています。で、私はトルコに2度行きました。でね、本当に、ワクワクしたのはですね、もう今までのこの歴史学者の根底全体を覆す遺跡が見つかって、でそれが1万年前の、紀元前1万年の、 この、遺跡があって、でそこに農耕をした奇跡、こう形跡がないんですよね。で今までは農耕があって初めて宗教の儀式のその遺跡が見つかった。けれども農耕している遺跡がない。でつまり最初から宗教から始まってるっていうね。で、トルコというのは、エデンの園が、あとユーフラテス川とティグリス川の間も、これトルコにあるんですけれども、つまり創世紀の時からの歴史があるんですよ、トルコに。で、まあ、ちょっと今脱線しちゃったんですが、戻しますと、そのアジアとヨーロッパの間、これ東西文明の、十字路と呼ばれます。東西文明の十字路と呼ばれます。トルコというのは実はアジアであるんだけど、ヨーロッパ、目の前がヨーロッパみたいな感じです。なので、それがいつもこうつながってるような、東西文明の十字路で西方世界から東方世界へ、東方の世界から西方の世界へ行き来するような、そういう感じです、イメージ的に。まあ、歴史がそうですね。で今からお話していくエペソも、そういう雰囲気が濃厚な、歴史を持っています。紀元前の11世紀頃からギリシャ系のイオニア人の植民地になりました。このギリシャからね、こうギリシャの人ってすごくね、こう植民っていうか、いろんな海外に行って住むの好きなっていうかイメージですね。イオニア人の植民地になり、紀元前の6世紀にルディア王という、西トルコの王国が支配しましたね。で、黄金を極めました。クロイソスっていうのが王様だったんですが、その時に後で出てくるアルテミス神殿を建てました。途中でね、放火に乗ってほとんど全部、倒れてしまうんですけども、その後の再建したものがものすごく前よりもずっと良くて、この前話したアテネの、パルテノン神殿の4倍があったと言われるんですね。で今遺跡行ったんですけどね、復元したね遺跡ってなんな柱1本しか復元されてなくてね、あ、なんかつまんねえなって感じなんですけれども、パルテノン神殿行った方がよっぽどね、すごいですよ。だけど4倍だからね。で、今回調べたら2万5千人がそこに入るっていうんで、どうやって入るのかなっていうのが、とにかく世界の七不思議に入ったほどの荘厳な神殿でした。そして紀元前4世紀にアレクサンドロス大王によって、まあこのギリシャ帝国ですね、ヘレニズムの世界が入に組み込まれてって、途中で紀元前の113年にローマの支配下に入って、ローマのアジア属州、アジア州の首都となります。ですね。政治経済また宗教の中心地になってって、でパオロがそこを訪れた時にはちょうど野外劇場、さっき後で出てくる野外劇場ですね、の拡張工事が行われていたとか、エペソが急速に発展してった時だったそうです。この遺跡ね、とにかく大きかったです。でね、すごい残ってるので、私イスラエルは5回行きました。で、そこにローマの遺跡がかなり残ってますが、ようやく分かったんです。イスラエルって田舎だったっていうこと、辺境の地だったっていうこと、全部が小さく見えます、エペソを見てしまうと。本当に大きく、そしてきらびやかな、この町だったということが、よく分かるところですね。そういうところにこのパウロが行きました。で8節ですが、パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。しかしある者たちが心を頑なにして聞き入れず、会衆の前でこの道、これがキリスト教のことですね。この道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちをも退かせて、毎日ティラノの講堂で論じたと。 このユダヤ人もエペソの町には多く住んでいました。ディアスポラですね、離散したユダヤ人たち多くここに住んでいて、比較的社会的にも守られていました。で、以前はね、パウロが短期的にこのエルサレムに行く途中でこの船の乗り換えで行った時にですね、覚えてます、もっと長く留まっていてくださいってお願いしたのが彼らなんですよ。つまりエペソの人たちはもっとこう寛容だった、このパウロに対して寛容だった、テサロニケのことを思い出してください。もう全然違うでしょう。あの時はもう殺そうと思ってて、ベレアまで行ってね、殺そうとしたわけだから、全然違いますね。けれども彼らは比較的寛容で、まあ、なぜかといったらですね、やはり国際都市なんですね、このエペソってのは。いろんな人が住んでます。どうでしょう、今ここに東京に私たちがいまして、結構ど真ん中じゃないですか。いろんな出身の人がいますよね。で、大体こう違うものっていうのをこう受け入れる素地がありますよ。ね。コロナまで寛容になってるでしょ、ウィズコロナでね。そんなコロナのことを気にしてたらさ、東京住めないもんね。だけども今ちょっと地方に行ったらですね、もう東京から来たっていうだけでちょっとバイキン持ってるかなみたいな感じで見られちゃうぐらい、こう、村社会になってるわけですね、地方がね。だけども、ここは非常に、この国際的というか、いろんな人がいて当たり前、いろんな考えがあって当たり前。で、それが、まあ、エペソなんですよ。で、比較的、この3ヶ月間もですね、ずっとこの神の国について論じていたんですよね。ずっと聞いていたんですね。で、神の国という、これが、福音書においてもテーマですね。バプテスマのヨハネもイエス様も、神の国が近づいたというふうに言って悔い改めなさいと言った。神が支配し、神が王である国が実際に望んでいるんだよということをこの教えて、それこそが福音なんだということなんですね。良い知らせなんだと。そのどうでしょうか、人間が王であるとき、人間が支配のときは本当に神様によって私たちは本当に幸せに暮らしてますね。この日本でもそうですよね。皆さん感謝してくださいよ、本当にね。まあいろんな不満があるかもしれません。でもやっぱり完全では全然ないんですよね。しかし、神はもともと人をご自分の形に作られて、そして人がそのあらゆるものを支配するようにですね、この生きているものを支配するように、地を支配しなさいと言ったように。ところがこのアダムが罪を犯したことによって、このいろんなことが起こってきているわけなんですけれども、悲劇が起こっているんですが、キリスト、この世を救い、ユダヤ、イスラエルを救うキリスト、メシアが現れて、この方によって立て直しが起こる。神の国が立て直される。というのが、ユダヤ人の人たちの希望だったわけです。でもユダヤ人の人にとって、イエス様はつまずきでしかなかった。なんでかって言ったら、そのローマが支配しているときに、その回復を願っていたのに、ローマの反逆罪である十字架につけられちゃったんですよ、イエス様が。あってはならない話なんです。ローマを倒すんだったらそれはメシアなんですよ。でも倒さないで逆に十字架につけられたんです。で、これはつまずきなんですね。けれどもパウロは、キリストは聖書によればまず苦しみを受けなければならない、これが旧約聖書に濃厚に書いてあるんですが、そこには気づいてないか、目に留まっていないというか、そういうキリストは苦しまなければならないという予言とか律法を解き明かしていき、そしてそれから栄光に入る、つまり復活して天に上げられると、神の右の座につくとということを、それによって聖霊が注がれ、そしてイエスが戻ってきて万物が回復される、つまり立て直しが起こるんだということを、まあ、論じていったわけなんですよ。で、私たちはその中にクリスチャンになるっていうことは、御霊によって聖霊の働きによって、その一部を味わうっていうのかな、その前触れを味わうっていうのかな、テスターっていう、お試しかお試しって言うと、ちょっとなんかちょっとあれだね、聖霊様に失礼だねその後に来る神の国の全貌のその前を味わってるんですね。喜びであるとか、平安であるとか、 ですね、罪の許しとか癒しであるとかで、癒しも完全には完全に癒されるのはこれイエスが戻ってきてからですけれども、でも一部はね、それを与えられる、でこういう、この働きをですね、この私たちも受けて今ここに集まっているわけなんですよね。そして心を固くなにしてしまったんです。3ヶ月経ってから素直に証拠、聖書にある証拠を見ていけば、もうイエスはメシアである他がありえないということなんですが、それでも心を固くなにして、でやることと言ったら口汚く罵ることなんですよ。ここではこの道のことを悪く言った、ちょっとね言い方を見る、このルカの書き方を見るとなんかちょっと悪口っぽい言い方だよね。この前のコリントの方は反抗して口汚しく罵ったって言ってるから、相当イエス様を罵ってるっていうか冒涜してるみたいなことを言ったんだと思います。でこっちは悪く言ったって言ってるから、こうなんかちょっとねこう批判的になって、こういろいろ言う。そうしたらパウロはここまでですっていうふうに決めたんですね。ここまでだと。で弟子たち、もう弟子になった人たちにもそういう悪い影響っていうかな、そういうことを受けないように、もうここで終わりにして共に退かせたわけなんです。罵る、冒涜的なことを言う、これはもちろん罪ですね、罪です。でこれをじゃあ、コリントの時にはこの、塵を振り払ってですね、衣だったかな、コリントの方は足じゃなくて、そして、あなたがこの責任を取りますよと、私はもう責任を果たしたんだからと、語りましたからと、あなたがこれに対して責任を取って裁きを受けなければいけませんよということで、異邦人のところに行くとコリントに行ってたと同じように彼も今度はティラノの行動に移ったんです。街道ではなくて、でティラノの行動には、ギリシャ人もいるわけですよ。その別に改宗した人も、そんなことしなくて普通のギリシャ人もいて、まあ、ユダヤ人もいますけれども、でティラノというギリシャ人の所有している行動だったと思うんですね。で、エペソに行きますと、まあ、相当大きい町なんですが、その港があったようなところが、港があって当時ね、あって、でこうアーケード街じゃないんですけれども、こう商店街まっすぐあるんですね。ショートブワーってあって、そしてこの行き着くところが、後で出てくる野外劇場です。今もあります。でかい。でかい。今の遺跡も大きい。2万5千人入るそうです。2万5千人。当時ね。で、そこにつながるんですけども、おそらくそのまっすぐの道のどこかに、ティラノの行動があったと考えられます。でここの聖書には書いてないんですけども、他のこの写本にはですね、午前11時から4時までと書いてあるそうなんです。僕チェックしてないので分かんないけど、その中華書に書いてました。多くの中華書はそう書いてあるので多分そうでしょう。その写本っていろいろあるんですよ。この元々のギリシャ語の元々のね、このルカが書いたのって残ってないんですよ。分かります。そのじゃなくてルカが書いたのをこう写本するんですね。でそれが膨大になるんですよ。でそのいくつかのその一つに、その11時から4時までっていうのが書いてあるんですね。でなんでかっていうと、推測するに、なんだっけ、お昼休み、なんていうんだっけな、シエスタ、お昼休みって、日本ないね、みんな眠くなるでしょ、お昼。ね、多くの国ではシエスタがあるんですよ。昼寝時間、ね、保育園だったら昼寝時間あるけどさ、みんなこぞってやるわけ。結構ベトナムとかもね、暑くなるから昼も働かないんだってね、家に帰って寝てるとか。でそういう時間に、このティラノの行動で教えてたと考えられます。でその前と後は天幕作りをしていた可能性がありますね。まあ、書いてないですけれども、おそらくそうでしょう。でそれでパウロが教えていて、なんと10節、これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。2年間。アジアに住む人々は皆って書いてます。これももちろん全員っていうんじゃなくて、もう誰もが知っているぐらいに、それ受け入れるか受け入れないか別にして、なっていたわけです。そしてユダヤ人のみならずギリシャ人も。 さっき話しましたようにエペソの町はその貿易の町ですよ、通商の町ですよ。だからそこで聞いた人が他の地域に行くわけなんです。そうやって広がってって至るそのアジア全域に教会が建てられていくようになります。パウロが書いた手紙でコロサイ人への手紙があります。でその中にラオディキアとヒエラポリスという町も出てくるんです。ですね。で、エペソから西に約200キロのところにそれらがあります。大体似たようなところにあるんですよ、この3つの町が。で、コロサイ人への手紙を書いて。で、黙示録の7つの教会って、アジアにある7つの教会と書いてます。エペソから始まって、スミルナですね。そしてペルガモン。ティアティラですね、続きますけれども、その、教会もアジアにあるんです。で、今話しました黙示録は誰が書きました？ヨハネが書いて、ヨハネはエペソが最後の拠点になります。ヨハネの墓もアルテミス神殿の近くにあるんです。で、ヨハネが一番生き残っていた、使徒の中で生き残っていて殉教じゃなかったんですよね。まあ本当は殺されそうになったけど奇跡的に助かったんですが、でヨハネの弟子たちも、まあ、そこから出てったわけですよ。いろんなこの使徒教父と言われるですね、イグナティオスかな、そうですね、ポルカルプスとかなんかそういろいろいるんですよ。あとクリメ、ダメだな、ちゃんと書いてない3人なんか 大物がいらっしゃるんですよね。でそれでね、ローマを迫害するんだけど、クリスチャンたちをついにコンスタンティヌスがキリスト教を受け入れると言ってですね、で受け入れると言って、でそれでキリスト教が公認されます。でここからが多くの人が知らない歴史なんです。普通カトリックとはローマですよね。だけどもコンスタンティヌスは都をローマからコンスタンチノープルに移すんです。確か313年かな、330、あれ忘れちゃった。公認してから間もなくです。自分の名前つけたんですよ。ビザンティウムっていう町だったんだけども、ギリシャ人の町で、そこをコンスタンチノープルって名前つけて、でそれが後々の東ローマ帝国の首都になり続けます。そして教会が建てられてって確立してって、公会議というものが何度も行われました。でこれは、ちょうどね、使徒の働きの15章で、異邦人たちもはそのままの姿でイエス様を信じるだけで救われるのかどうか、割礼を受けなきゃいけないのかって話あったじゃないですか。でそれ決着をつけるために、議会というか会議を議論をしましたよね。覚えてます？決着をつけようとして。でそれと同じように、教会の後に例えばこの今も私たちが持っている聖書あるでしょね、この聖書もその結構長い期間かけて どれが神の言葉なのかっていうことでね、時間かけたんですよ。他にもいろいろ義書って言われるっていうのがあって、偽りの書って書いて、バルナバの手紙とかさ、あとはなんかペテロの黙示録とかなんかいろいろあるわけね。でそうじゃなくて、これが人から受け継がれている神聖の本物の手紙だというものをこう集めているのが、これが今の新約聖書なんですよね。でキリストはどういう方かというのを議論しました。三位一体について議論しました。これ公会議と呼びます。これ何回も行われて、で二回やっていうのがありました。これはトルコの中にあります。でエペソ、あとコンスタンチノープル、全部トルコの中なんです。ということで、あとカルケドンっていうのもあったね、カルケ軍公会、これもトルコの中。ということで、以前トロアスから船出するときに、ここからヨーロッパへの宣教が始まったと私は話した。これはね、西方教会の歴史になるわけですよ。ローマカトリックの。 けれどもこのアジアにおいても実は面々と歴史があって、東方教会というのは私たち馴染みが薄くて唯一わかるのはお茶の水にあるニコライ堂です。ロシア正教から来ています。正教会は東方教会なんです。ですね。だから今教科書の勉強っぽくなっちゃったけども、けれどもそれほど広がってって、ここがエペソでの働きが、このパウロまたその後で連携してですね、ヨハネが来てとかですね、そしてここで大きく広がっていったわけなんですね。で11節見てください。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。御言葉を語りました。パウロは言葉ね、でも言葉だけによらないんだっていうのが、こう人たちがずっと言ってました。力の現れがあるんだよ、その確かさ、御言葉の確かさを示すための奇跡があって、イエス様の宣教がそうでした。覚えてますね。例えば中部の人が連れてこられてですね、そしてこの運んできた人たちの信仰を見て、イエス様は息子よ、あなたの子よ、あなたの、罪は許されたって言ったんです。でも罪許すってなんだよこの人とかって心の中で思ったわけ、パリサイ人が。けれども人の子に罪許す権威があることを示すためにって言って彼を起き上がらせたんですよ、中部の人。と同じように御言葉を確かなものとするための奇跡があってですね、マルコの16章の20節に、主は彼らと共に働き御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたということで、パウロは論じ合うだけではなくて、彼を通して大きな技が行われます。次見てください、12節です。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持って行って病人たちに当てると病気が去り悪霊も出ていくほどであったということですね。手ぬぐい前掛けをなんでパウロが持ってたかって言ったら、おそらく天幕作りをしてるからその時の手ぬぐいでしょう、前掛けでしょう。でそれをですね、持っていくんですよ。だって病人はさ連れてこれるの大変だから、もう癒されてほしいですけど、パウロはですね多分ねこうやって天幕をやってるでしょ、これ働いてるからね、やらなきゃいけない仕事やらなきゃいけない、だけど聞いてください来てくださいってどんどん言うけど、あ無理無理無理とかって感じになって、持ってきますこれとかって感じでやってたかもしれない。で持ってると癒されちゃうんですよ。すごいことが起こりました。ペテロも以前ね、実はね、エルサレムで起こってたんですね。5章の15節に、そしてついには病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときには、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどになったという、すごいことが起こっていて、ここでもエペソでもすごいことが起こっていた。で、ここでね、癒しにね、大事なのは、実はね、キリスト教じゃなくてもね、日本のことわざにもあるわけ。日本のことわざっていうかね、病気は気からっていう言葉あるわけですよ。病気は気から。で、お医者さんの、とか、いや、なんだっけ、薬の会社で勤めている方であれば、誰でも知っている話がありますね。治験をするとき。偽物と本物を用意します、どっちも。ですね。うどん粉一つは普通、こっち本物で、わざわざそれやるの分かります？本当に聞いてるかどうか調べた。でお医者さんがね、権威あるお医者さんがこれ薬効きますよって言ったら、物理的な効果がなかったとしても治ることがかなりあるってことですよ。でこれは病気は気からって話です。しかし、聖書っていうかこの中では信仰を働かせるっていう世界があるわけです。だから長丁を患う女とか、イエス様のこの衣の裾でも触ったらね、私は癒されると信じてそこまで行ってっていうのは、そこに力があるわけじゃないんですよ。さっきの前掛けに力がある、これね、この前掛けが力あるって、なんかこれ1万円で買いますかとかって話になってっちゃうじゃないですか。そういう話じゃないんですよ。その前、パウロに神が力強く働いていて、そのパウロを通してだったら前掛けでいいからって言って持ってったわけですよ。これは信仰なんです。信仰を働かせるわけですよ。でこういう形で人が、この行いを伴うような信仰の働かせ方ですね、これを行っていくことによって奇跡が行う。これがね、癒しの賜物、信仰とともに働きますですね。で次に13節で 変なのが出てくるんです。ところがユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。ちょっとスキャンダル的ですね。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知ってるし、パウロのこともよく知ってる。しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出した。すごいですね。エペソの町は政治や経済が発達していると先ほどお話ししましたが、私も遺跡を見て、もう本当にもう偶像だらけなんです。中途半端じゃないです。まあ、アテネもそうだったけど。もういい。よかった遺跡でって思いましたね。実際の像がないから今はね、うん。全部壊れちゃってるから。ここにこれありました、ここにありました、もう所狭しにありますね。で、偶像だけではなく、 あとそのアルテミス礼拝ですね、筆頭にしていろんな神様が拝まれていて、皇帝礼拝も盛んだったし、魔術がねすごかったらしいです。魔術、オカルト関係で今起こっていることっていうのは、そのやはり神様がこの力をね、彼らよりもその魔術をしている人たちよりもはるかに大きいんだということを示すためにね、この神が行われたわけなんですけれども、ユダヤ人のね巡回祈祷士だって言うんですよ。でユダヤ人の中にも変な人たちがいたわけ。その魔術的なことをやって、ちょっとこの主流派から外れてるような人たちですよ。だから7人の息子、このなんだっけ、スケワという人で、これ最初って書いてますけれども、これ自称最初じゃないかっていうね、あの仲介書にはそういう感じでしたね。自称、本物じゃなくて、まあ、本物だったとしてもなんか追い出されたとかね、わかんないけれども、でそれで7人の息子だったんですね。でいたんですよね、このユダヤ人で、まともな人もいたと思いますね。でイエス様ご自身がやっぱり悪霊をユダヤ人たちが追い出しているっていうことを言及している箇所もありますから。けれどもこういうちょっと眉唾者の人たちもいて、キプロスの時に覚えてますか、キプロス島で地方総督が信じようとしているのに邪魔したのがバルイエスという名前の偽予言者でしたですね。でそういう感じだったんですよ。でもね、ここで面白い、非常に面白いのは悪霊が言ってることです。イエスは知っていると覚えてます、イエス様がカペナウムの街道で説教をしておられた時に、私たちのことほっといてほしいですって言って、あなたは神から来た聖者ですって言ってね、神の子ですって言って本当のこと言った。でイエス様出てけってこう言ったわけね。イエス様を知ってたんです。でパウロのことも知ってるってことは、パウロが本当にイエス様を知ってる人なんですよ。で試しにイエスの名によってってやったら、ひどい目にあったわけです。で覚えてらっしゃるでしょうか、イエス様が山上の説教で警告を鳴らしていました。警告を発しておられました。7章の21節からマタイの、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけということなんですね。だからつまりこの悪霊の追い出しということは、知ってるか知ってないかということはすごい重要になって、悪霊を追い出しそのもの以上にイエスを本当に知ってるのか、イエス様を自分の個人的な人格的にイエス様を知っているのか知っていないかということが最も大事であって、それをイエスの名によって追い出したとて、イエス様を全く知らないこともあり 売るということなんです。あり得るということです。17節、このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人のすべてに知れ渡ったので、みんな恐れを抱き、イエスの名を、主イエスの名を崇めるようになった。神はイエス、神はですね、時にこういう働きをされます。聖なる裁きと言ってもいいでしょうか。そのことによって人々が恐れを抱き、神を崇めるようになっていくということを神は時に行われる。アナニアとサピラがそうでした。目の前に死んじゃいましたね、あのペトロが言った後に。それで教会全体に、またこれを聞いた全ての人に大きな恐れが生じたとあります。でも大きな恐れが生じた後で教会がどんどんね広がっていくっていうか、こう、しっかりとなっていくんですよ。神は時にこういう裁きを行われることによって、この私たちに神への健全な恐れを与えてくださって、それからこの教会が、また福音が広がっていくということなんですね。で、見てください、18節ですよ。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると金貨5万枚になった。信仰にすでに入っている人が魔術を行ってたんです。まだどれだけ習慣化されていたかなんですよね。でね、魔術って秘密にしているから効果あるんですよ。秘儀っていうのかな、この秘密の、儀式ですよね。で、信仰を持ったといえどもそれを行っていたという、罪、隠れて罪を行い続けていたんです。しかしこの、この悪霊がね、お前パウロのことよく知ってるしイエスのこと知ってるけどもお前誰だとかって言って、あの出来事によって恐れをなして悔い改めなきゃいけない。これ全部表に出してこなきゃいけないと彼らは思ったんです。これをね、リバイバルと言います。悔い改めると言います。クリスチャンと言いながらですね、隠れた罪を持っているところから健全な神への恐れが生じて、そして罪を告白する、前に持ってくるということを行うわけなんですね。で、これによって魔術の力がなくなります。まあ燃やしてね、焚書っていうんですか、そういうの、燃やして、まあこれによってっていうよりも、もう持ってきた時点でもう効果なくなりますね、効力は、魔術としてはね。で、そうやって、さらにね清められていきます。で、銀貨5万枚ってね、半端ないですよ。1枚が1日の労賃だと言われてました。じゃあ1日1枚にしときましょうか。5万枚だから5万日分ですね。5万枚だから5万枚、5万、5万日の労賃。だから5億円だ。間違えた。1日1枚だと。でもね、このエペソでどれだけの人がいたかっていうこと、どれだけ信仰を持ってた人がいたかっていうことと、魔術って金かかったんだよね、だから。だと思いません？だってさ、この私たちだって信仰宗教っていうか、なんか宗教やってる時にさ、平気で何十万って100万とかなんか出しちゃうでしょ？出しますよね。壺がとかっつって、ほら、なんか100万。平気で出すじゃないですか、お金。ね。いや、もったいない、これ捨てるのもったいないとか。そうじゃないんだよね、本当にリバイバルが起こってる時っていうのは本当に全部もう神様の前にいりませんってなるわけですよね。なのでね、この背景を持ってエペソの手紙、エペソ人への手紙をね、ぜひね、読んでみてください。私もこれ読む、これをこう学ぶ時に一緒に読みました。でね、 本当にね、パウロがね、強調しているのはキリストにある豊かさなんですよ。富ですね。ものすごい富が集まっている、この都市だったので、町だったので、あなた方は天にある全ての霊的祝福をもって祝福されましたという豊かさをですね、彼はこれ語っている。で、もう一つは、この霊の戦いを話しているんですよ。霊の勢力について話しているんですよ。だから一章の20節にこう書いてます。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世でだけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれましたと。でこのようにして、この主権とか 権力とか、これ全部悪い堕落した天使の勢力の話ですよ。その上におられる。で、そして私たちの戦いは血肉に対立するものではないと。これ空中に権威を振るうものであると。で、これはもうエペソの人たちにとっては、そのリアルなんですよね。実際今出てきたじゃないですか、この悪霊が。ですね。で、こうして死の言葉は力強く広まり、勢いを得ていった。1020節。力強く勢いを持って広がっていったんです。そして21節からは大きな分岐点を迎えます。御霊がパウロに次の計画を示されます。彼の今までのアジアとギリシャにおける働きというのが十分に行えてきました。でこれからは2つに絞られます。いいですか。エルサレムに行って、これ1つ、それからローマに行くということです。でこの計画を中心にして、これから動いていきます。だからこの使徒の働きの中でパウロの宣教が13章から始まって、そしてここは今日が頂点ですよ。このエペソが、それから次がですね、いろんなことが起こるですね。起こるんだけれども、長期的な計画としてはまずエルサレムに行って、それからローマに行くと。ということで20節見てください。これらのことがあった後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマを見なければならないと言ったということですね。でね、マケドニアとアカイアって今までほら、第二選挙旅行でも行ったところですよ。ほら、マケドニアの人が助けてくださいって言って、まずピリピ行って、テサロニキ行って、でベリアで、それから逃げてって、アテネ行って、コリントじゃないですか。ですよね。でそういう似たような、旅をエペソからしようと思っているんですけれども、でもここで大事なのはもちろんそこにいる兄弟たちを力づけるため。でもね、もうすでにね、働き人はいるんですよね、教会に。で、目的、頭の中に彼があったのは、エルサレムにいる貧しい兄弟たちに、そのマケドニアとアカイアの異邦人主体の教会から献金を集めるためなんです。でこれはね、ローマ人の手紙に詳しく書いてあります。まだその時貧しかったんです。覚えてますか、シリアのアンティオキアの教会の人が飢饉が起こったからといって、ユダヤにいる兄弟たちに支援物資を持ってったでしょ。あれと同じことなんです。そして同じように、このまだ貧しいエルサレムにいる兄弟たちのために、異邦人の兄弟たちが奉仕をする、奉仕をするということで、つまりは献金ですよね、して、その交わりを確認するわけです。異邦人とユダヤ人が、このエルサレムにいる兄弟、ユダヤ人の兄弟たちがキリストにあって一つだということで、愛を示そうとしたわけなんです。でそのための、彼の大きなプロジェクト。でパウロはね、私たちのイメージだと、ね、なるべくたくさんの人がイエス様を信じて受け入れるって、これはその通りですよ。だけども、このローマ人の手紙ね、この使徒の働きの後で続けてみると分かるんですが、もう一つの隠された、隠すって隠されてもないね、全然。もう一つの、同じぐらい大事なのはね、一致なんです。ギリシャ人、異邦人と異邦人、ユダヤ人が一つになっているってことなんです。 ですね。でこれにかなりの命をかけてたっていうか情熱を傾けていたんですね。で次いきますね、そこで自分に仕えている者たちの2人テモテとエラストをマケドニアに遣わし自分自身はなおしばらくアジアにとどまっていたと。2人を遣わすのは前もって献金の準備をしておくように伝えるためです。まあ、いきなり言ってね、よろしくって言っても、やっぱ困っちゃうじゃないですか。皆さんもそうでしょ、多分ね。ほら、例えば大きな費用がかかる、なんか献金をしましょうって。まあ、結構ね、私もほら、海外選挙行く前に、短期選挙行く前に、皆さんに前もって伝えるじゃないですか。ですね。じゃないと準備できないですよね。まあ、結構な額用意しなきゃいけないから。でそれと同じように、今、テモテとエラストをまず使わせたんです、マケドニアに。で自分自身はしばらくアジアにとどまっていました。で理由がですね、コリント人への手紙に書いてます。コリント人への手紙はエペソから書いたんです。コリント人への、ね、コリントの選挙終わったけれども、でその後で、エペソにいた時にコリント人への手紙を書いてます。ですね。で、そこにこう書いてます。16章の8節、9節。しかし、五旬節まではエペソに滞在します。実り多い働きをもたらす門が、私たちのために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからですと。実り多い働き、これがね、広く、まだ開かれていたと。反対者は多いんだけれども、いや、で多いのは当然っていう感じですね。この書き方を見ると多いっていうのは、ま、つまり伝わってるんですよ、言葉が、神の言葉が。そこで反対がある中でも信じる人がどんどん増えてる、信じていってる。だから私はまだエペソには滞在していますよとこう言ってるんですよね。反対を受けた時に皆さん本当に当たり前だどころかちょっとだけ喜んでください。やだよ、反対されたらやだ。でもちょっと喜んでください。ちょっとどころか本当にイエス様はね、喜びなさい、大いに喜びなさいって言われてますけど、義のために迫害されたらなぜかって言ったらね、その人がやっぱり神様にちょっと抵抗してるんですよ。つまり反応してるんですよ。反応してる。パウロがそうだったじゃないですか。テロリストみたいなことやってて、結局彼が大伝道者になっていくわけですから。で神様に触れた瞬間なんです。ですね。で、自分はとどまっていたと。あとちょっと話すの忘れましたが、テモテとエラストって書いてますよね。テモテは皆さんわかりますよね。リステラからこうついてきた、自分の信仰の子供みたいな存在になったわけですけれども、パウロにとって。エラスト、コリントの人なんですね。ローマ人への手紙の16章の23節に、私と教会全体の家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。死の会計係エラストと兄弟、クアルトもよろしくと言っていますと。エラストが出てくるんですよ、ここに。でこの死の会計係って言ったけど、このローマ人への手紙はコリントから書いてるんですね。だからちょっと皆さん頭がなんかこんがらがってくれてもね、コリント人への手紙はエペソから書いてます。だからそこで書いてるわけじゃないんですよ、もちろん。ね。じゃなくて、違う町で書いてます。違うところで。で、ローマ人への手紙はコリントで書いて、で、だからエラストがそこにいてよろしくと言ってるっていうのは、このコリントの死の会計係なんですよ。まあ、会計係って言ってなんかね、ちょっとなんか、チャッチーように見えるけど、もうすごいいい役職ですよ。ね。裕福だったと思います。でね、ニヤニヤしてるけど、コリントの遺跡見に行った時に、この、ね、広場のね、一部が残ってるんですよ、この遺跡。そこに、その広場に、大体昔の遺跡っていうのは名前が書いているのがね、それね、自分、お金を出した人、まあ日本でも、日本っていうか今でもそうでしょ、このお金を出した人の名前書くじゃない。名前書いてる。エラストの名前書いてある。エラストの名前。触っちゃってる。 で実際にいたっていうことがはっきりとこの分かってる作り話じゃなくて、もう実際に歴史のその遺跡の中にエラスの名前があるんですね。でですね、今言ったように、さっきの話に戻りますと、門が開かれているからアジアにとどまっていたんですが、ついにここを出ていくきっかけとなる出来事が起こります。それが野外劇場での騒動なんですね。で、23節からですね、読みますよ。28節まで一気に読みます。その頃この道のことで、これ昔の呼ばれ方、キリスト教の呼ばれ方ですね、この道のことで大きな騒ぎが起こった。デメテリオという名の銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちに高なりの収入を得させていたが、その職人たちや同業の者たちを集めてこう言ったのである。皆さんご承知の通り、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが見聞きしているように、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけでなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせてしまいました。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうです。これを聞くと彼らは激しく怒り、偉大なるかなエペソ人のアルテミスと叫び始めたと。すごいですね。パウロを通しての驚くべき力強い働きによって、アルテミス神殿の模型を買う人たちが激減しちゃったんですよ。だってさっき魔術の本を、焼き捨てて、それが銀貨5万枚ほどであったっていうぐらい偶像礼拝や魔術を捨ててって、アルテミス神殿にも行かなくなってってるわけですよですね。そこで、こう商店街っていうか、まあ日本もね、想像で簡単にできるでしょ、あの神社があったら。その前は、まあ、浅草もそうだけどさ、儲けるところじゃないですかね。でそれが上がったりになっちゃったんですね。でそれでこう叫び始めているぐらい、社会的な変革までを与えたということなんですね。でこれ、あの教会史の中でも数多くあります。例えばイギリスにリバイバルが起こりましたね。であの時にジョン・ウェスレーという人も出てきましたけれども、でその時にね、もう大敗してたっていうか、みんなお酒飲んでもなんかこうもうぐでんぐでんになってみたいな、なんかそういう感じだったのがもうなくなってっちゃったとかね。そういう社会的にまでも変えられていくっていうことが、リバイバルが起こるときに、まあ、起こるわけなんですよね。で、キリスト教会というのは社会問題に関心がないではない、あるんですよ。あります。政治にもありますですね。なぜかといったら、神様が全部支配されておられて、神様は注目しておられるからです。けれどもそれを変えていこうということではないんです。それ変えられるのは神であって、変えられた人々によって変えられるのであって、パウロなんかアルテミス神殿は反対だ、偶像だ、反対しようとかなんとかってやらなかったでしょ。今勝手にみんなやめてっちゃったんだよですよね。だから福音が、リバイバルが社会を変えていくってことはよくあります。でこのアルテミス神殿、まあ、アルテミスっていう女神を祀ってたんですよ。ギリシャ神話に出てくる神なんですけども、先ほどの話を思い出してください。このトルコっていうか、このエペソっていうのは東西の、このこう分岐点なんですね。十字路なんです。なのでもともと清純な女性っていうか、あの神なんですね。女神で狩人かな、分かんないけれども、ギリシャ神話の中では。けれどもエペソにおいては地母神って分かります？地母神って地って書いて、あの地上の地にお母さんって書いて神なんですね。で大昔からキュベレー崇拝っていうのがあって、何かっていうとですね、あの僕も写真見たんだけど、ちょっと豊満になって、ちょっと豊満な全裸の女性がこうやって座って、そしてこの股の間に赤ちゃんが生まれてるっていう、その像が見つかってるんですね。いわゆる多産の豊穣の神っていうんですか。でこれが何て言うのかな、あのちょっと申し訳ないんだけれども、この不貧困っていうか、この淫乱とすごい関わっていく、そのいわゆる その性的セックスとね、この関わってくるわけなんですよね。それでそれが融合しました。このエペソにおけるアルテミスはですね、融合して、いわゆる神仏合一ってなんだ、あれと似てますよね。もともとはそうじゃないのに、その融合してったんですよ。で、このアルテミスの像があるんです。エペソのね、乳房がもうたくさんここについてるわけ。もうそればっかり、そういう感じなんです。そういう、もともとそうじゃないのにそうなってるんです。でですね、その儀式があって、儀式の中で男の人がそのみんなの前で虚勢する儀式があるわけで、虚勢してひどいよ。で、女として女祭司としてそこで仕えていくようになるんですよ。で、その儀式をしている時で乱行パーティーみたいな感じで、で、飲酒も伴っていて、踊りもして荒々しい音楽もやってですね、いわゆるエクスタシーの中に入れていくっていう、これ恐ろしい道徳的な大敗もあります。で、当時は神殿っていうのはお金もね、金持ちの人がそこにお金を貯めておく、つまり銀行みたいな働きもして、お金儲けや、そしてそのちょっと やばい人が神殿に逃げ込めば警察から免れるみたいな面があったんですよ。ね、でその逃げ込むわ、そしてこういう儀式があって、もうね、カオスカオスで、そういうことで、エペソ人への手紙ね、パウロがね、5章の11節で、身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。私も結構マイルドでさっき話しました、ソフトに。いや、もっとえぐいから、本当は口にするのも恥ずかしいことだったんです。だから明るみに出しなさいってね。で、そういう中でも夜店みたい、なんだあのほら、なんで神社の前のあれなっていうんだ、あれ商店街ねみたいに、このそれもあって、で銀細工人のデメトリオが叫んでいた。巨大でね、さっきのパルテノ神殿が4倍あったと言われていて、でアジア全域、世界中から参拝に来るんですよ、参拝に。で、さっきの全アシア、全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうですって、これ大げさだなってね、これだけ読むと思うかもしれないけど、これ事実だったんです。全アジアにおいて参拝客が来て、そしてもっと遠い地域からもここに来るんですよ。そういうのあるでしょ、日本にもたくさん。なんかこういうパワースポットでもさ、こういうなんかすごいの、なんかすごい、なんか世界級のパワースポットみたいなさ、そんな感じですよ。なんかもっと、なんで、あとはね、有名な神社、初詣みたいな。ね。まあ、それ全部混ざったみたいな感じだね、このアルテミスは。でですね、29節で、そこして町中が大混乱に陥り、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場になだれ込んだと。で、この劇場がものすごい大きな劇場で、さっき言ったように2万5000人入るんです。で、僕入ったんです、遺跡ね。パッと見たら、こういう感じですよ。どこなの一番上はっていう感じですよ。だからこの野球場とかあるじゃないですか、野球場でなんかその劇場でこう野球場の一番下のところにいて、もうめちゃめちゃ大きい野球場のこの一番上を見るみたいな感じですね。うん、そんくらい。で、それが2万5000人、そこに一段と劇場にブワーってなる。で、パウロたまたまいなかったんだね、その時ね。マケドニア人のガイオとアリスタルコ。アリスタルコはね、他の箇所で、テサロニケの人だって分かります。20章4節に同行してた人として出てきます。で、パウロはその集まった会衆の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそうさせなかった。パウロの友人で、アジア州の高官であった人たちも、パウロに使いを送り、劇場に入っていかないようにと懇願した。弟子たちがそうさせなかったし、友人がいたんですね、このアジア州の高官でね、劇場に入っていかないでくれって、まあ、死ぬのは確実だったでしょうね。で、パウロは行こうとしたら、まず助けたかった、この二人を。で、もう一つは、伝道したかったんでしょうね。これだけ人が集まってますから、パウロってすごい人ですよ。何でもこう見方が変わる、伝道の機会だって。これは主にあってちょっと威張らせてくださいですね。去年の、今年の1月ですよね。今年の1月ミッションズカンファレンス行ったよね。で、そこで話す機会が与えられたんですね。で、そこで何話したかって言ったら、 ビステリアの話をしたんですよ。ビステリアのですね、伝道してますと。でその時にトランプ政権についてとか話しますとかね、だからこのアメリカの政治の話をするんだ。でそこで福音派っていう言葉 でアメリカの人にとってはこれも政治の話なんです。政治ね、政治。でもこれをイエス様の福音を伝える機会にしたわけですよね。でそれを聞いて、まあ、アメリカの人たちですから驚いてました。そのあんまり否定的なイメージですよね、その政治の話は。その教会の中でもっていう感じだけど、福音派っていう言葉がいつも出てくる、マスコミに。じゃあ福音って何かって話をするわけですよね。パウロはそういう感じでいろんなことが起こって、僕たちはそれしか見ないんですよね。こうそう、ああ大変だって。だけどもそこに25,000人が集まるところに人がどっと来てるわけです。しかも自分の同行者ですから、アルテミスなんだかなんだかって言ってるわけですから、だったらばここで福音を伝えたいという思いになったでしょうね。で実はここで身の危険を感じたですね。これルカは詳しく書いてないんですけれども、止めたんですがやっぱり死にそうになったって話を第二コリントの1章の8節で書いてます。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえも失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのですと。でコリントの第一の15章ではエペソで獣と戦ったって書いてます。エペソで獣、獣と戦ってないじゃん。この野外劇場でしょっちゅう獣を、その生きたライオンとかを解き放して、そしてグラディエーターって皆さん分かります？剣闘士って、あの剣持った人がですね、こうそういう獣に対して戦っていくっていうのをエンタテにしてたんですよ。あのコロッセウムとかね、あそこで有名ですけど、だからエペソで獣って言ったらみんな合点がいくわけ。ああ野外劇場だって。で死ぬ思いをしたということなんですね。32節、人々はそれぞれ違ったことを叫んでいた。実際集会は混乱状態で、大多数の人たちは何のために集まったのかさえ知らなかった。まあそんなもんですよね、混乱が起こると。で群衆のうちのある者たちはユダヤ人たちが前に押し出したアレクサンドロに話すように促した。そこで彼は手振りで静かにさせてから集まった会衆に弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人だと分かるとみんな一斉に声を上げ、偉大なるかなエペソ人のアルテミスと2時間ほど叫び続けたって。とんでもないことになりますけど、このアレクサンドロっていう人は多分クリスチャンじゃない、ユダヤ人ですよ、まだイエス様じゃない。だから俺たち違うよって、彼らと違うからね、この道の者たちじゃないよって言おうと思ったら、もう関係ない、そこにいる人はユダヤ人だと思ったら、もうアルテミスを侮辱している人たちだと、この一神教だからね、侮辱している人だということで、もう一緒くたにして叫び続けたんです。そこで町の書記官が群衆を沈めていった。この人能力ありますよ。このいわゆる市長さんみたいな感じですね、この書記官っていうのは。エペソ市の市長さん、エペソの皆さん、エペソの町が偉大な女神アルテミスと天から下ったご神体の守護者であることを知らない人が誰かいるでしょうか。これらのことは否定できないことですから、皆さんは静かにして、決して無謀なことをしてはなりません。彼上手なんです。みんなアルテミスは偉大であり天から下ったご神体との守護者だとみんな知ってるから、こんなことでね、意向が落ちることないでしょっていう話なんです。頑張らなくたってそれはもうみんな知ってるんだよと。皆さんはこの人たちをここに連れてきましたが、彼らは神殿を汚したものでも私たちの女神を冒涜したものでもありません。物理的にやってないでしょって。神殿に来てなんかあのなんか分かんないけど油まい、なんかあるじゃん、日本でもなんかあの神社に油まいたでもとんでもないけどさ何もやってないだろうと。ですからもしデメテリオと仲間の職人たちが誰かに対して苦情があるなら、裁判も開かれてるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たらよいのです。 もしあなた方がこれ以上何か要求するなら正式な集会で解決してもらうことになります。地方総督による裁判が、だからアジア州ですね、アジア州の総督による裁判が月に3回ね、定期的にあったんです。そこで訴えればいいでしょうと。この事件については正当な理由がないのですから騒乱罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動を弁護できません。こう言ってその集まりを解散させたとありますが、はい、騒乱罪っていうんですか、騒乱罪ですね、に問われる恐れがある。これで上手に解散させ、説得力のある言葉だし、書記官としてはナイスでしょう。成功しましたけれどもね、20章の一節、この続きです。一応ここだけ読みますね。来週20章ですけども、騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げマケドニアに向けて出発した。この出来事、この解散によってパウロはもう行って決めたんです。騒ぎが起こっていた時にその危機を利用して、利用してっていうか、その危機を使ってそれを伝道の機会にしていくことができたかもしれないけれども、もう世俗的な雰囲気に包まれた。あ、大丈夫だと、これアルテミスね、もう行こうあるから別に騒ぐ必要ないわって言って、話がねずれちゃったんです。バーンと。それまでは福音によって変えられた人によって脅威を感じた人たちが反応して騒ぎが起こってたんだから、この時に福音を語っていくということができたかもしれないのに、それを上手に常識的に、いわゆるこれね、分かります、これ日本英語できる人はこれはいわゆるです、いわゆるここに書くわけ、常識っていうこと的に物事を解決したわけですよ。これは素晴らしいことですよ。この人やってるのはね、やってるのは素晴らしいんだけど、霊的には致命的だったんです。例えば福音を語っていて反対来るとするじゃないですか、家族からですね。いやいやいや、そんなにね、このね、やっぱり宗教っていうのは寛容でなければいけないからね、そんなにもうその反対しなくていいですよって、こう誰かが説得するとするじゃないですか。今は寛容の時代ですからとかつって、あ、そうだなってね。でもその時に怒ってたっていうのは、イエス様のことを本当は考え始めていた時なのに、あ、そっかそっかとかつって、違うことにも納得してしまってる。それで終わってしまったってことです。常識という罠があるんだよね、私たちには。イエス様はユダヤ人にとってはつまずきで、ギリシャ人にとっては愚かだけれども、信じる者にとっては神の力であり、キリストは私たちの知恵であり力なんだと、コリントビテの手紙の第一の一章に書いてあります。これから聖餐に預かりますけれども、これはね、ある意味で人を怒らせます。事実、弟子たちの多くがつまずいていなくなってしまった、カペナウの街道のところで。私の血を飲む、私の肉を食べたら命を持ちますとこう言ったんです。こんなこと聞いてられないと言って帰っちゃ、いなくなっちゃったんです。で、私たちがイエス様に預かるということは、本当の意味の自由を与えると同時に、人々が反応してしまう、反対までしてしまうけれども、悔い改める機会が与えられている、その時なんですね。で、私たちはその中にいるんだということです。で、短くお祈りしてから聖餐式に入りたいと思います。